リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。12月師走です。なんとなく気ぜわしくなってきます。まだ紅葉が楽しめるところもあるようですが、河原町界隈ではすでにクリスマスモードといった感じで、夜はイルミネーションの光が街を彩っています。そんな京都三条から出会いの縁日心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めまして、おはようございます。第42回ゲストは公益財団法人王国文庫門田治様です。今日は朝早くからありがとうございます。
どうも、こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。
本当に12月ということでお忙しい中、本当にありがとうございます。早速なんですけれども、公益財団法人王国文庫のご紹介をお願いできますかね。
はい、王国文庫はですね、この島王国、日本画家のこの島王国のですね、旧宅および王国の残したですね、数々の資料類、それから作品、そういったものを、それと、それとですね、王国の居住した、建物、それから、洋館とか画室とかいうふうなものが、現在残っておりますけれども、それの維持、修復、それから収蔵物の調査、それから公開、そういったようなことを今中心に進めております。でそもそも王国文庫が設立されたのはですね、昭和15年、1940年なんですね。でそれで今から何年前ですかね、2008年にですね、公益認定法という法律ができまして、明治民法からですね、財団法人の、あり方についてのですね、仕組みが変わるというふうなことがありまして、2013年に、公益法人、公益財団法人王国文庫に移行したというふうなことで今に至っております。
門田さんは現在王国文庫の代表理事というお立場なんですけれども、これまでの経歴も含めて、ご紹介いただけますかね。
ですね、私はですね、王国のひ孫なんですけども、特に、絵とか美術とかいうふうなことに、関わって、来なかったんですね、今から何年か前まで。一般の会社のですね、化学会社ですけども、そちらの方に勤めておりまして、今現在も若干関わり合いを持ってるんですけども、
会社と、
もともと出だしは化学なんですよ。ですから、自然科学系の、仕事をしていたというようなことなんですけども、この交易移行するというのは大変な作業が実はありましてですね、でその時に京都に戻ってこないといけないというふうなことになってですね、それから、こちらの方の法人の管理とですね、その他もろもろのことをやっておりますんですが、今現在は私が代表理事やっておりまして、家内が業務執行理事、門田節と申しますけども、業務執行理事をやっておりまして、そちらの方が、収蔵物の調査、それから、デジタル化も含めまして、あとは公開の企画、等ですね、いうふうなことを2人でやってるというふうなのが、今の状態でございます。
そうなんですね。そういう立場で、現在 その王国文庫についてさらにちょっと詳しくいろいろと伺っていきたいというふうに思うんですけれども、この島王国さんは自然への憧れとして、日本画家としての数々の賞を受賞されているということをお聞きしているんですけれども、そのあたりのお話も少し触れていただけますかね。
王国はですね、ちょうどここのスタジオっていうのは京都の、 いわゆるど真ん中という場所でして、寺町 三条の角にこのスタジオがあるんですけども、はい、ここから西にですね、まあ、700メーターほど行った、はい、京都の三条の室町、はい、そちらの方で生まれ育ちましてですね、
はい、
でまあ、16歳まで、実は王国の家っていうのはですね、京都の絵描きに、はい、たくさんおられる商売人の子供であったということがありまして、はい、商業学校なんか行ってたわけですね、16歳まで、
はい、
でその時に父親が亡くなりまして、亡くなった年に、商業学校を辞めてですね、
はい、
四条丸山派のですね、当時の重鎮であった今尾慶年師匠のところに、塾に弟子入りをして、
はい、
16歳から絵の世界に入ったというふうなことです、はい。でそれで結構早くからそのなんていうか技量についてはですね、評価されるところがあって、20歳かな、20歳の時にですね、まだ当時は文典とか帝典とかいわゆる漢典がなかった時代なんですけども、
はい、
もう塾に入って4年後にですね、かなり高位の賞をですね、
はい、
観点ではないんですけれども、展覧会で受賞して、はいはい、それがもう延々と、61歳か2歳か亡くなるまでですね、うん、上位入賞を続けていったというふうな、いわゆる経歴といいますか、はい、そういったようなことがありました。
はいはい、そうですね。はは
ははでちょうど文典がその後始まりまして、これ文典では文部省展覧会ですけども、
はい、
第1回文典からですね、はい、最高賞に入賞して、それから連続入賞しているんですね、その後数年間、
は
い、でその後にはですね審査員になるとか、はい、いうふうなこともありまして、
はい、
まあ、定点の時にも頻繁に審査員を仰せつかっているようです、まず、いわゆる打業としては、はい、非常に高く評価されていて、当時は京都画壇ではですね、竹内栖鳳さん、はい、並ぶ2大人気作家の一人だったというようなことであったようです、
はい、2大人気作家
だ
った
と、
はい、そうですね。先ほどお話しされた、
はい、
まさにこのスタジオのある場所が京都の中心だったというお話だったと思うんですけれども、はいはいはい、それはどういう意味の中心ということなんでしょうか、
ね、ちょうどですね、
はい、
伊藤若冲さん、まあ、皆さんご存知かと思うんですけども、はい、その方はここからこのスタジオからですね、
はい、
西南方向に約700メートル行ったところに、いわゆる生化物商をやりになっていたお家の子供さんですけども、
はい、
ちょうどその、ここの場所っていうふうなのが、
はい、
1964年前の東京オリンピックの年まで、
はい、
祇園祭りのですね、
はい、
後の祭りの山鉾の辻回しの場所なんですね。寺町の三条の角で、南に寺町通りを南下するというようなところで、
はいはい、
まあ、言ってみれば、はい、祇園祭りのど真ん中、はい、お囃子
メインの、
はい、夏になるとお囃子の音が必ず聞こえると、空気の音が聞こえるというふうな場所であったというようなことで、まあ、そういったようなところで生まれ育ったです。
まあ、その時代はそう、今もそうなんですか。
今もそうですね。今は
辻回し
は今、市場河原町というところ、
広いところに出て、
はいはい、ルートが変わったんですよ、1964年から。
まあ、当時としてはここは辻回しをするまさにメインの場所だったというところなんですよね、
はい、はあはあ、でちょうど江戸時代からですね、明治にかけてですね、
はい、
商売の方がおられて、
はい、
儒学者がおったり朱子学者がおったり、それから絵描きもほとんどこの辺に集中してるんですね、
はい、
で四条丸山派っていうような名前を先ほど申し上げましたけど、あれは四条通りのことなんですよ、
はい、はあはあ、
でこの
通りの名前から来てるわけですか。
そうですそうです、
ほう、
はい、丸山四条派とも言ってますけども、
だそのあたりにその四条派の人がたくさん住まれた、
たくさんですね。これ上村松園さんもおりましたし、伊藤若冲もおるし、
はい、
竹内栖鳳さんはちょっと北側の、生まれたのはお池の油の工事ですけども、
はい、
まあ、言ってみればこういうふうな場所に
ですね、はいはいはい、
これ
ちょっと分かりにくいですかね、
はい、はいは
いはいはいいうことですね、
はい、
はなるほど、そういう著名な方が集まる場所の、まあ、中心になるという
か、まあ、京都の文化
京都の
文化とかですね、はい、道徳観とか価値観とかいうふうなものが熟成される場所であったということですね、はい、いろんな人がこう行き来することによってその中で、商売人が出てきたり、あるいはリンパっていうのもそうですよね、はい、リンパっていうのは、はい、例えば尾形光琳の柿津端図屏風があるとかですね、まあ、ああいうふうなあの、いわゆる工芸デザインと、
はいはい、
しての、側面を持った美術品ってたくさんありますけれども、
はい、
そういうリンパの、人たちが育ってきたのも、うん、彼らが商売のお家で育って、
うんうん、
絵の技術っていうふうなのですね、新しい製品に使っていくというのはごくごく自然にやってるわけですね。友禅のした原画を描くとか、ほうほうですから、まあ、そういうようなところでいろんな人たちが工作をするというようにほうほういうような中で歴史祭りがあり、他のいろんな文化なり、はい、経済なりが進んでいく、その中でできてきたのが京都の今の価値観
ほう、
うん、やろうなというふうに思います。まあ、そういうふうなところで育った人たちですね。
いやなんかそういう人たちを引き寄せる何かがここはあるんですかね、は
い
は
い、いやどうなんですかね。もともと平安京的に言えば一番東の端にほぼ近いところですよね。
あ、はあはあ、
あの鴨川から向こう側っていうのは平安京じゃないですから、
はいはいはい、ですから橋東の端ですよね。
そういう意味ではそうなんですよ。
鴨川の手前ですから
よくわからないんですけども、
はいはい、
いずれにせよそういうふうな人たちがたくさんこう集まってくることによってですね、
はい、
いろんな人たちが外からも来るし京都の中の人間も
相乗
ってくると、そうですそうです、はい、そういうふうなすごいすごい場所です、ここのスタジオがある場所は。
いやなんか嬉しいですね。私は大阪から来てるもんで、
はい
はい、いやいや、まあ、あのそういうのに引きつけられてなんかね寄せるものがあるんでしょうね。
でそれがやっぱりねコミュニケーションっていうのがいろんなところで出来上がってたと思うんですよ、
は
い、でちょうどその王国の父親っていうふうなのが岸派っていうふうな絵の集団のですね、
はい、
中のその眼帯っていうふうな人にも絵を習ったことがある、はい、で商売人をやりながら絵も習ってるんですけどね、
はいはい、
でその人たちの友達の中にいろんなあのなんていうか、人たちがおるわけですね、
はいはい、
だから王国が生まれた家にはですね、
はい、
あの眼帯からもらった父親がもらった、
はいはい、
朱子学ってありますよね、
はい、
あの朱文庫を書くんというふうなのが家の中に、
はい、
書けられてたと、
はは
でこういうふうにあるべきと、例えば親を大切にしなさいとか朝には掃除をしなさいとか、はい、いうふうなことがいっぱい書いてある、それ朱文庫を書くんというのがあったんですけども、それが書けてあったというようなことで、ごくごく身近に先人の足跡っていうふうなのを感じられるようなところ育ってるわけですね、
はいはい、
で伊藤若冲さんにしてもしかりなんですけども、いろんな人がうろうろする中で、例えば、大天、聖国寺の大天賢丈と、知り合いになったり、
はい、
であるいはその、バイサオって言われているその大幕のお坊さんと知り合いになったり、でそういうふうな中で、彼の画技っていうのがレベルが上がってくると、同時にいろんなものが表現されてくるようになってきたと、
はい、
いうようなことで、いろんな人の集まりの中でいろんな人との接触があってコミュニケーションがあると、そういうふうな場所やったんじゃないかなというふうには私は思います。
それか今もこういうふうな形で、
はい、ここにこういうスタジオがあるというふうなことで、ぜひぜひその、将来のために、
はい、
発展的にですね、そういうふうなものの、ハブになってもらえればありがたいかなというようには思います。
いいお話ですね。なんか来ててよかったです。もうかれこれ僕10年ぐらいじゃないですか、ね
はい、
ここへ寄せていただきましてね。ああそうですか、それ本当にいいお話です。
特にね私はね、あのこの10年ほどはですね京都に住んでおりますけども、はい、その前はですね、大阪におって、
はい、どちらの方ですか。
豊中に住んでたんですけど。あ
そうですか。
その後東京にいまして、でまあ、うちの子供たちもみんな東京育ちみたいなところあるんですけども、
はいはい、
戻ってきてよそにいたから帰って分かるというようなところありますね。
京都の良さがより分かるという感じですかね。
奥深いというよりか、
はい、
やっぱり今の先人のですね、
はい、
いろいろ感じてきたこととか考えたこととか、
はい、
いうふうなものが今につながっているという 、はい、いうふうなあのことがより一層感じられるというふうな感じはしますね。
あまあそうまあね、大都市をこう点々と3カ所、はい、名古屋も含めて4カ所ですか、
はいはい、
どうでしょうか、それぞれ住み心地で言いますと、
まあ、どこもそれなりに面白い場所ですよ。で特に東京に関して言えば、
はい、
あの 実は京都との関係が非常に強いところがあって、はい、何に強いかというと、経済的な話じゃなくて、文化の交流っていうのは江戸時代から非常にあったんですね。で、京都で育ったその、儒学者がですね、江戸に出て、江戸でまたそれを広げて、江戸なりのものの、の組み立てをしたというようなことで、まあ、いろいろ最近よく言われるおもてなしなんていうような、言葉ありますけども、あの日本人の価値観とか、あるいは道徳観とか、ものの考え方に、いろんな影響を与えてきたものの歴史というのが、京都と江戸というふうなものが、セットで存在したから、今ここに至ってあるんじゃないかなというふうには思います。それが、そんな気がします。
お話途中ですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで、音楽をお聞きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり、地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
リスナーの皆さん、改めまして、おはようございます。第42回ゲストは公益財団法人王国文庫、門田治様です。それでは続きのお話を、お願いしたいと思いますけれども、まあ、東京と京都は、まあ、相通ずる、まあ、そういういろんな文化の交流があったということなんですけれどもね、
そうなんですね。で、あの江戸時代の中期からですね、江戸時代の初めですよね、江戸幕府が開府する前に、京都にですね、徳川家康が来てですね、なんとかその、幕府の武士に勉強させてやってくれんかというような話があってですね、で、その時に、その藤原製菓という、あの下野江関家の方ですけども、この方に相談を持ちかけたら、弟子の林羅山を東京へ使わすというふうなことになって、それであの幕府の儒学のですね、あの勉強する場というようなものが出来上がったといいますか、それでスタートしたというようなことで、その後どんどんと その、そういったようなものでできて、培われたですね、日本的な儒学、あるいは朱子学、そういったものが寺子屋につながり、各藩校につながっていって、日本人の、なんていうか価値観、道徳観につながっていって今に至っているんじゃないかなと、まあ、これは世界からリスペクトされる、もので、こういうふうなものができる原点になったのは京都と江戸というふうなものがセットで動いてきたんじゃないかなというような感じがします。何の根拠もないというや根拠がないんですけども、そういうことなんじゃないかなと思います。これが過去の人の先人の足跡というふうなことかなと思いますけど、
そういうことですね。なるほどね。 ですね、この番組ではちょっとお尋ねせることがありまして、はい、まあ、未だこうコロナの収束が、まあ、本当に不透明な感じになってまして、はい、王国文庫さんの方では、はい、まあ、この3年間、はい、まあ、どう対処してきたかというようなことをちょっとご紹介いただきたいと思うんですけどね、
は
い、
あの基本ですね、王国文庫っていうのは公益財団法人であるというようなことがあってですね、はい、営利法人ではないんですね、
はい、
それで結局その都市にあった公益目的事業収益でですね、はい、その間にやるべきその公益目的事業を実施するというようなことでやっていくわけなんですけども、はい、でこの間にできなかったことっていうのは、うん、王国文庫 その定款にもありますけれども、うん、教育や研究に対する、はい、協力をするというふうな定款にあるんですね、はいはい、かつてはそのコロナ前にはですね、はい、立命館大学の地域研究学域って、はい、今地域京都学クロスオーバーというようなクロスフィールドというような名前に変わっておりますけれども、はいはい、そこの1回生が入学してこられた時に、はい、地域の立命館というのは絹笠にありますから、そういったようなかつての、文化遺産のようなところを見学に行くというふうな授業で百数十名、はい、毎年来てやられたんですが、はい、この、3年間ストップしてたというようなことで、はい、そういったような授業、若い人たちに知っていただくということはできなかったという一点と、はい、それからもう一つは公開授業というのがありますけれども、こちらの方はまあ、他様も一緒なんですけども、とりあえず停止するというようなことでやってきて、その間にやってきたことっていうのは、収蔵物の調査、それからデジタル化とかですね、あとか修復、収蔵物の修復および建物の修復というふうなものをですね、寄付金と、それから、不死の補助金と、
はい、
住友財産さんの助成金でですね、はい、実施をしてくることができたのと、それでちょっと京都市の財政逼迫状況というのはご承知かと思いますけれども、
そうですね、
それもありますので、
はい、
建物の収蔵庫のですね、洋館といいますか、洋館の内側の漆喰壁がですね、108年目で、クラックが入ったり、劣化が若干進んでるところありますので、それの塗り替えをするということでクラウドファンディングで、はい、ご支援をいただいたというふうなことで、はい、この3年間、はい、公益事業としては、はい、ちょっと形が変わっておりますけれども、進めてきたというふうなことでございます。
ちなみにその108年も、まあ、クラックが行って修復、はいはいはい、いくらぐらいかかるんですか。
数百万円
数百万、はいはい、すごいですね、それともね、
はい、
で
今までに建物にかかった金額は何千万かかかってるわけですけれども、
はい、
これはもう他さんもそうなんですけれども、ちょうど京都が近代化をしてきた頃にですね、
はい、
できた建物っていうのはちょうどそういった時期に差し掛かってるんですよね。
ちょうどもう修復していく、
ちょうど100年ぐらいというふうなのが100年から150年ぐらい立ってるとこ多いですから、今ここで手を加えていって次の世代にバトンタッチをしていくというような作業が今求められている。でその中で、皆さんの力でもってなんとか次の世代に残していきたいと、
はいはいはい、
まあ、建物あるいは収蔵物だけじゃなくてですね、王国なり王国の先輩たちの思いなり、
はいはい、
価値観世界観というのを次の世代にバトンタッチしていくというふうなための作業が、
はい、
必ず、必要なことになってきたかなというふうに思っております。
大事なことですよね。この間テレビでやってましたけれども、はい、橋とか道路とか、
はい、
ね、水道も含めて、はい、インフラがちょうど更新時期に来てるということで、はい、ですよね、はい、これからは、ね、はい、お金をかけてやっていかなあかんということで、
はいはい、
なんかやたら世間は新しいものを作りたがるんですけれども、はいはい、やっぱり、ね、そういう次世代つなげていくということはもうすごい大事なことかなというふうに、
は
い、
そうですね、先人の足跡とか、
はい、
生活息吹っていうのは全部残ってるんですね、新しいものをリプレースするということは、
はい、
前のものを消し去ることになってしまう部分もあるんですよ、は
い、
で先ほどもコミュニケーションの話しましたけど、
はい、
そういったようなもので過去の人たちと言葉を交わすと、
はい、
いうふうなことができるような場として、はい、そういうふうなものが必要であるし、はい、まあ、研究者の人たちにとってみても、過去に遡るためには必要かなというふうなことはしまありますのでね、
はい、
これは将来にあたって、皆さんっていうか、はい、社会の、何かのためになるというようなことは、まあ、多分間違いなく言えるんじゃないかなというふうに思います。
はい、はいはい、いいですね、いい話ですね。実はこの番組のスタートも、
はい、
まあ、百何年ぶりの何十年ぶりの、はい、まあ、こういう流行、はい、ね、コロナという、はい、まあ、病気が蔓延、伝染病が蔓延してるんですけれども、はい、この時にいかにお寺神社、
はい、
過ごしたかというのを一つの、まあ、記録として残そうよというふうな意味もあって始めたところがあるんですね。
はいはい、
ですので、まあ、これ映像と音源ですけれども、はい、音ですけれども、まあ、50年後にひょっとして聞く人がいてたらこれまた何かのお役に立てるかなと思いつつ、
ね、う
ん、
ちょうどね、ここは先ほど申し上げた祇園祭り の辻回しの場所と申し上げておりましたけど、祇園、祭りにしても大文字にしても、みんないわゆる民の力で支えてきてるわけですね、
はいはい、
かつてずっとですね、
はい、
あんまり官が関わってないんですよ、
はいはいはい、
でこれからも多分京都の底力、
はい、
あるいは日本人の底力っていうのは民の力というふうなものが生かされないといけないので、そのために過去どういうふうな、人たちがどういうふうなことを考えてたのかというふうなことを知っていただく上でも、残していく必要があるかなというふうに思います。はい、
いいですね、いい話ですね。はい、まあ、コロナ禍ということで年間の取り組みとかそんな行事のご紹介いただいてるんですけれども、
はい、
いかがですか。
ですね、うちはこれ単独で公開をしても、
はい、
あまり意味合いをお分かりいただくケースが少ないので、
はい、
一つは地域での連携っていうのことをしようとしてます。
はい、
で今ちょっとたまたまですね、この島王国の展覧会っていうのを戦国博物館を中心にして京都で何か所かで、出たわけですけども、これも連携なんですね。
はい、
でそうするといろんなところでいろんなものをですね、
はい、
に接触していただく中で、
はい、
お分かりいただける部分、
はい、
来ていただいた方に、はい、それぞれ考えていただける部分ができるかなということで、春に、
はい、
実は地域でですね、はい、連携 PR なんかをしたりしてるんですよ。でうちの近く、ちょうど仁和寺から、
はい、
上市県株会ぐらいまでの間なんですけども、これが春にあるので、春にはまたうちは公開しようというふうなことで今計画はしております。3月の、はい、上旬から4月の上旬ぐらいの間のですね、
はい、
限定された日数にはなりますけども、
はい、なるほどね、はい、分かりました。お話が尽きないところなんですが、はい、そろそろお別れの時間に来ました。来ていただいた方に未来へつなげるメッセージをお願いしておりますけれども、はい、ご紹介いただけますか。
はい、でちょっとね、先ほどからお話しさせていただいている、
はい、
内容なんですけれども、
はい、
共有と継承というようなことで、
はい、
書かせていただきました。
はい、
でこの共有っていうふうなのは過去の先人たちの足跡で、はい、そういったようなものの中にあるですね、先人の人たちの価値観とか世界観とかそういったようなものも含めた共有を時間の時間は乗り越えてですね、共有ができるというふうな場を設けるということと、でそういうふうな中で未来に次につながっていく何かのそういう先人の足跡なり息吹なりを継承していくというようなことをできたらなというふうに思いまして、共有と継承というような言葉にさせていただきました。
はい、ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは公益財団法人王国文庫門田修様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さん、それではさようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。